トラルなポッドキャスト with 女子自身パート4。皆さんこんにちは、カフェニュートラルのノブです。今回は2007年9月30日カフェニュートラルで行われた女子貸し切りアートイベントの女子自身での女子ゲスト、ニットカフェコーディネーターの西芳恵さんのニットカフェ中のインタビューをお送りします。本番ではプチニットカフェとして、皆さんに参加していただいて、かぎ針でモチーフ編みをしようということでデモンストレーション的にステージでニットカフェを開催しました。その西芳恵さんのインタビューを女子だけ体育館に集合の皆さんと共にお送りします。どうぞ。
その時間も、お昼を回って
ちょっとだいぶ落ち着いた、しっとりまったり、
うん、だいぶまったりした空気になってきたところで、ニットカフェ、
ニットカフェ、
うん、もうカフェニュートラルがニットカフェに大変身、
かなりまったりしたあの秋の午後っていう感じの空気が流れておりますけど
そうで、今回の先生が西芳恵先生です。
はい、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。女子だけ体育館集合の津崎矢野と、
はい、と、やすけです。はい、で受講者1、
受講者で今回キノコがもう黙々とサッカー先生に教えてもらいながら
かなり本気でやってます。
だいぶ本気やで私ほんま今止める気ないもん、
うん、もうマイクもやすけに持たせたまんま
そうそうそう、
指は全く止まらず
止まらず、あのね無心よ、これ楽しいわ
楽しい
そんな感じでやってます、ニットカフェ
で。先生はあれですか、他にニットで教室をされて、
いや、あの先生じゃないんで、はい、多分ね、だいたいニットカフェはよくやってるんですけど、うん、あの参加者の方の方が上手と思います。あんまり2年ぐらい前にね、ちょっとなんとなく編みぐるみをちょっと作ってみようと思って。
編みぐるみってあれでしょ、ぬいぐるみの。
そうです、あの編み物版のぬいぐるみで、で本買って、はい、ちょっとやりかけたら、なんかそれで私ね、ちょっと先端恐怖症で、
え
先生先端恐怖症
で勾配がダメなんですよ。あの
あの日本の
日本のやつは、はいはいはい、先が細くて尖ってて長いじゃないですか、
はいはいはい、
で大きいものが嫌いだから、なんかあれ邪魔になるしね、置いといても場所も取るんですよ、
うん、
でかぎ針で編みぐるみを作り始めたら、はい、かぎ針も尖ってるけど、まあ、先ちょっと鍵になって、
そうですね、ちょっとこうクイッと
曲がってますね、
はい、でやっぱやや小さい、手のひらに筆箱にも入るし、
はいはいはい、はい、
で、
あ、なるほど。
で、あの棒針ってね、編みかけの途中で置いときにくいんですよ、うん、外れるとピャーってこう全部抜けちゃうんだけど、はい、かぎ針ってポンと置いといてもそんなほどけるっていうことがなくって、はい、いつでもどこでもちょっとしやすいなと思って、
なるほど。それでどんどんどんどんやっていくうちにハマっていった
んですか。いや、あんまりどんどんもやってないんですけどなんか自分でね、本見たりとかしてやってて楽しいなと思ってた時に、うん、あのニットカフェっていうのをよく耳にするようになって、はい、うん、でちょっとやってみようと思って、
はい、
全然まだ編めないんですよ、編み方3つぐらいしか知らないんだけど、
で も,
でもまあ、人を集めて、はい、で初めて会う方とかもいたんですけど、近所の、ね、市内のカフェで、あの兵庫県の南部に住んでるんですけど、
はい、
あのやってみたらすごい楽しくって、はい、やっぱり知らない人同士で会うと、ね、ちょっと最初緊張するじゃないですか、うんうん、お酒とかあるといいんだけどお酒がなくても、あの編み物してると、うん、最初に8人10人弱ぐらい集まって、そうするとね、やっぱりあの無心に編んで無口になる人もいるんだけど、
はい、
ふって集中力が途切れて、うん、あの編み物の本パラパラ見たり、うん、何編んでるのとか喋ったりとかする人もいたり、その具合がなんかやっぱちょうどいいんですよね。
あったんでしょうね、うん、そこの
かぎ針ってやっぱ途中で手を止めてもそんなに困らないものが多いから、はい、でそれでなんかね、知らない人ともすぐすごいなんかあのまたあり楽しい時間が過ごせて、あ、これは面白いと思って、ニットカフェはそれ以降あの市内でもやってますし、梅田でもやってみて、はい、ニュートラルさんでもこの前一回やってなんですけど、うん、でニットカフェをやってるだけで、あの編み物の先生じゃないんで、あの編み物の指導っていうのは、うん、私が教えてもらわないといけないことも多いしなんか聞かれても適当でいいですしか答えないことが 適当でも編めるんですけどね、かぎ針って。
あ、そうなんですか。
すごい適当でも一応ほどけないし、結構大丈夫。
私あのかぎ針は一度高校生の時にこう彼氏のためにね必死にあの棒編みですか、
はいはいはい、
棒編みでマフラーを一個作ったことがあるんですけど、
そのマフラーの行方はその後、
そのマフラーの行方は、まあ、彼が持ってるか、まあ、ほどいたかは、まあ、今は定かではありません。
ちょっと甘酸っぱい思い出
ですね。甘酸っぱい思い出ですが、まあ、はい、彼はあの当時はしてくれてましたけど。
いいじゃないですか。
そう
ですね。どうやったんちゃう。
いや、結構上手にできてたよ。
彼氏のイニシャルとか入れた。
入れてへんよ。そんな漫画やん。あずきちゃんやん。
そういう恥ずかしいことをやってほしかったわ。
まあでもかぎ針ってだからマフラーとか作れるんですか。
マフラーもね普通に作れるんだけど、うん、ま、編み地が違うだけでね。でも棒針の方がマフラーっていうと雰囲気、うん、イメージが ね、 ね、あると思うんだけど、うん、この今日やってるのはモチーフ編みっていうので、
すごい可愛いですよね。
小さいモチーフをいっぱいこう組み合わせて、うん、カバンにしたりクッションにしたりマフラーにしたりとか、これはやっぱりかぎ針ならではの感じかなと。
かちっちゃいのがこうだから棒針だとね、なんか、うん、ガバッと大きいのができたりっていうイメージもある。
まあ、でもこう模様が編み込めるのは棒針の方がいろいろできる、
すごい柄が複雑ですよね、うん、なんか色合いとかも。
でも同じこと繰り返してるだけやから、
色合いだけで面白いよね。
そう、色がね、私ずっとあの自分のことをわびさび女って言ってて、はい、そのフリルとか、うん、レースとか、うん、パステルカラーとかがダメだったんですよ、
はい、
白黒茶色の服しか着ないし、うんうんうん、なんか持ってるものもね、色のあるものとかあんまり興味がなかったんだけど、年、うん、とともに派手になるってよく自分はそうならないと思ってたけど、気がついたらそうなんて、やっぱ派手なことが、派手っていうかやっぱカラフルなものがちょっといいなと思うようになった時に、うん、このモチーフがすごい、やっぱり色ねたくさん使って派手にした方が可愛いんですよ、
はい、そうですね。あの
同系色でシックにしたら、うん、ナチュラル系のね、うん、そういうのもよくあるんだけど、でもねやっぱり色を使えば使うほどなんか楽しくなってくるんで、そういう時期も重なってかぎ針面白いなって思うようになったと思います、う
ん、まあ、やっぱり着てる服によって色が入った方が、
ね、そうですね、
いいっていうのもありますしね、う
ん、ピンクとかもかなりいろんな服には合わせやすいので、うんうん、なんか結構柔らかめのピンクを使ってはるのですごい、
これはすごいなんかまとめて買ったら安いと
思う。あ、そうなん
ですか。でも太さがある程度あって、あのモヘアとかじゃないんで編みやすいんでね、初めて編む場合は
やっぱり編みやすい編みにくいとかもあるんですね。
あの今日ね参加されてるこの方の編んでらっしゃるのは
生水ってみたいな、というか
すごい細い糸で、これはなんか夏とかねこういうのやっぱ編みたくなるしね、すごい仕上がりも綺麗なんだけど、結構道のりは長いですよね。
なるほど。
細いだけにやっぱちょっとずつちょっとずつこう、
今ね見てびっくりしたのが、先生とかその今キノコとかが使ってるのよりも全然細いですよ、うん、
ちょっと糸に近いような、
糸に全然細いし、またかぎ針も
これレース針、
あ、レース針、また違うんですね。
もちゃ長い道のりなんだけど、
一番太いレース針、細いになるんか、それより細い
ですよ、もう糸みたいの、
すごいっすね。
それも楽しいけど、そればっかりやってたらやっぱりしんどいですよね。
すごい世界が広がりますね、いろいろあるから。
私は人形を作ってるから、
うんうんうん、
その人形の衣装とかでちょっとやりたかったんよ、ずっと使いたくて、今必死
結構でもおばあちゃんとかがあのちっちゃいキューピー人形に服とか帽子とか絵を使ってはれますよね。
あれ、そんな、
うん、たまに見る。
先生はどっちかって、先生はね、先生じゃないって主張してはりますけど、どっちかっていうと、そのみんなで楽しくこうやりたいな、ね、教えたい、教えてもらうみたいなことの方が多いんですよね。
全くね、その、うん、針も糸も持ったことがないっていう人には、うん、こういう風に最初目は作ってぐらいのことは教えられるんですけど、うん、それもかなりいい加減ですけどね。でも その先は私もあの本見ながら勝手に編んで、うん、勝手に糸変えてみたり、うん、あの色変えてみたり好きなように編んでいってそれぐらいしかできないんで、はい、でもそれだけでもすごいあのさっきねお人形のお洋服っておっしゃってたけど、うん、あの棒針よりもやっぱり立体が好きなように編めるし途中で気が変わっても目を勝手に増やしたり減らしたりとか割と工作に近い感じで自由自在に形が作れるので、うん、その辺がやっぱりあの人からきちんと習ってねあの華麗なお洋服とか、うん、作るのもいやいつか作ってみたいんですけどでも今はあの3つぐらいしか編み方わからなくって作れるものだけでももうかなり何でも作れるので、うん、それをやっぱりいろんな人と集まってやるのが、うん、でやっぱり人と集まるとねあの、うん、みんなセンスも違うし感覚も違うし好みも違うし編んでるものも違うし
そういうものを吸収しながら
そうですね、お互いで、刺激になって
そうですよねどっちかっていうとそのなんていうか教えるっていう先生の立場よりかはみんなで一緒にっていうそのものを作っていく立場である方が、
うん、そうですね
大きいところですよね
どっちかっていうとそうですねそれ刺激にもなるし、うん、結局なんかそのサークルみたいなノリですよね、
うん、こう表現をこうみんなでニットを編みながら自分のこう好きなものを表現していこうっていうことですよね
だからコミュニケーションがやっぱり一番で、うん、ニットカフェを今日は結構プチニットカフェ
プチニットカフェですね
結構でもすごい簡単な一つとか二つとかそれぐらいのオーバルだけで結構いろんな形が作れてるので、うんうん、すごい手軽は手軽ですよね、うん、はいなんかもうみんな必死でめちゃくちゃ編んでるんで、うん、そろそろ
だからまあ先生にそうまあ先生と今日は来てきてますけどまあ先生と呼びしますけどその女子アーティストだからできる表現ってどんなんでしょう？こう男の人でも最近ニット編んでたりこうテレビでもニット制作の人よく見かけるじゃないですかで男の人も最近やりだしてるんですよってニットカフェでもね
あの
よくテレビで
うちのニットカフェも一回男の人が来てくれたことがあって、はい、知り合いの方で
何か違いってありますか？
もう市場っていうか私教えながら編むの好きだと思ってたんだけど、うん、その時にちょっと壁にぶつかったっていうなんでできひんね
やあの男の人は
いやその人が特になのか男の人がみんななのかわからないんだけど、うんうんうん、やっぱりね女の人って、うん、どんなに不器用っていう人でもやっぱり
そうです、ね、
結構できるんですよ、うんうんうん、あの編み物にもよく普段から見てるし手にしてるし肌にしてるし、うんうん、普段から関心の持ち方も違うと思うんだけど、うん、女の子ならであって、まあ、男の子でもねすごい好きな人もいるだろうから、うん、そういう人はあの、はい、その辺の女の子より女らしい男の人もいると思うんでそれは個人差だと思うんだけどでもなんか単純にねやっぱ毛取ってね編み物してる時に黒い糸で編んでる時とピンクの糸で編んでる時と気分が違うんですよ。ピンクの糸で編んでるとすごいリラックスするっていうかあのカラーセラピーっていう
ことが、うん、色の持ってる、うん、そう素質じゃないですけど、とかあのエネルギーみたいな
そういうのはやっぱ女の人の方が例えば私好きじゃない好きなつもりはなかったんだけど、うん、ある時にあるローズ色の糸で編み物してる時に、うん、すごいなんかスルスルスルってリラックスして、うん、あこの色好きなのかなって思ったことがあって、うん、そういうのってやっぱり男の人も感じるかもわからないけど、うん、女の人の方が感じやすいかなと思いますよ。
なるほどそういう気持ちの面が入ってこういろいろリラックスしたりですとか
そうです、ね、
物が作られていくって感じですよね、
うん、そう思います。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます
。どうぞひのこさん、作業を続けてください。
続けてください
先生に教えてもらってください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ニットカフェの蔡由志恵先生の方から、
はい、
告知、次回ニットカフェですかね。
お、
はい、おどちらで、
はい、次回ニットカフェはこの同じ今日プチニットカフェさせていただいたニュートラルで10月27日の土曜日午前10時から12時の時間帯にやりますので、ご希望の方はどしどしお申し込みお待ちしてます。
申し込みになるんですかね。
そうですね、一応ね、あの椅子のこともあるので一応予約をしていただいたら助かります。
はい、分かりました。そちらはちょっとブログの方で、
はい、よかったらよろしくお願いします。
はい、
ニットカフェの雰囲気伝わってきたでしょうか。西芳恵さんのニットカフェについてのご予約はブログからできるようにしておりますので、ぜひご覧くださいね。皆様とお会いできるのを楽しみにしております。では続きの女子自身のインタビューもお楽しみにお待ちくださいませ。お相手はカフェニュートラのノブでした。それでは次回までさようなら。